アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。さて、どうですか？何か新しいこと、楽しいこと、面白いこと、見つけたり考えたりしていますか？ねえ、もう目の前、身の回りにある小さな楽しいこととかをね、もりもり探していく。それが僕らがこの時代を生き延びる唯一の方法ですから、ね、身の回りのこととかも、なんとなく意識しながらね、やっていきたいと思いますよ。もし、私の周りに起きた小さな幸せとかがあったらね、ふつおたでお送りいただければと思います。そういうのをね、ぜひ読んでいきたい。そして、小さな幸せをシェアしていきたい。そんなわけで今回も、緊急事態宣言継続しておりますので、僕らもできることをできるだけ僕ららしいやり方を考えつつ、今から未来に向けてリモート収録でお送りしてまいります。でね、ツイッターをご覧のフォロワーのどんぶりちゃんは、もうすっかりご承知の通りだと思いますけども、先日、なんと、めちゃくちゃ久しぶりにね、ああ、久々だなーっていう感じで、土日2連休ありました。やったね！よかったね！ほんとよかったよ。助かったよ。土日、まあ土日、曜日をそれほど こだわるわけじゃないけど、でも、二連休っていうのがね、とても大事ですね。そう感じました。改めて再認識しましたね。ほんとね、まず、いろんな気にかかることあるのよ。気にかかること残念ながらあるんだけども、でも、とにもかくにも二連休だから、めちゃくちゃ寝ましたね、やっぱね。最初、10時間ぐらい、うわーって寝て、そこから、まだ寝れるなーっつって、もう2時間ぐらい寝たして、12時間ぐらい寝たかなー。いやー、素晴らしいよねー。寝るって素晴らしいよねー。だって、このたっぷり寝る、10時間以上寝ちゃうっていうのも、二連休だからこそできるのよ。一休日じゃダメなのよ。二連休だから気兼ねなく寝られる。明日も休みだ。これが大事だね。なんか、ちょっと聞いててかわいそうになったな。自分自身がね。でね、やっぱね、その、たっぷり寝て、よーく寝たってなった後、あと、ポテトチップスかなんか買ってきて、で、アニメをゆっくり見る。ほんとね、何週間かゆっくり休んでないんだなっていうのが、このアニメとかドラマの溜めている感で、なんか実感しちゃうよね。もう、あ、もう2、3話。全然見てないや、みたいなアニメがいっぱい溜まってて、大変っつって。こんなに見てなかったんだっけって思って、最近何してたかなって思ってね、1、2週間前のこととかを遡って振り返って思い出そうとしてみて、なんかすごい忙しかったんだろうけど、何も覚えてないなっつってね。記憶があんまりないんで。うーんと、たくさんのことがあったんだろうね。ええ。でね、今期は見たいアニメたくさんあってさ、ツイッターにね、ハッシュタグで列挙したんだけど、リゼロ、五等分の花嫁、まあ、あと、無職転生とか、大の大冒険とか、結構ずっと見て楽しいなって思いながら、ああ、 見られてないやっていうのが溜まってたりとか、あと、ワンダイクプライオリティのワンエグとかね、テンスラとか、いや、本当に楽しみにしてたけど、全然見れてなくて、うわぁ、見れてないっつって、見たいもっと、ちゃんと連休欲しいって思って、思いましたとさ、でね、まあ、よく寝て、思考が結構整理されてね、で、改めて、休みが大切だなということと、休んでこそ仕事頑張ろうって思えるんだなっていうことをね、感じている。そんな2月後半に入ってまいります。でね、でも前回からの引き続きになりますけど、会社の PC がね、ある朝急にぶっ壊れまして、修理に出したんですよ。でね、その修理に出したけども、その期間も、ちょっともう、パソコンないんで何もできませんっていうわけにもいかないじゃない？うん。まあ、パソコンないんだから休みますぐらい休んじゃっても。いいじゃんって、少し頭をよぎったけど、まあ。パソコンがないと仕事できないんだけど、パソコンがないからといって仕事しないわけにはいかないということで、なんとかしようっつってね。で、僕の直の上司というか、まあ、直の上司とか別の部署とかあんま関係ないぐらい、小さなチームでやってはいるんですけど、上司が、じゃあこの私物のね、ハードディスクあるから、そこになんとかこう、引っ張り出せるデータを引っ張り出して移動して、で、そのハードディスクで、仕事しましょうみたいにしてくれてね。で、僕も、あ、そうだ、自宅の、この、まあ、普段ポッドキャストとかを編集したり、ブログとか書いたり、あと、エッチな動画とかを購入して見たりとか、そういう風にしている私物のパソコンが、自宅にノートパソコンがありますから、じゃあその自宅のノートパソコン持ってきて、で、まあできることやりましょうみたいな感じで、準備をして、なんとかこう、急場しのぎの体制もなんとか整えてやりましょうみたいになったわけよ。で、仕事し始めてね。で、ちょこちょここう、なんとか切り抜けてたさなかね。データのやり取り、じゃあこれに、そのハードディスクにこのデータ入れて、で、この作業しましょうかね、みたいな感じで、あ、わかりました、つって、そのハードディスクに別の人のパソコンからデータをこう引っ張り出して、で、僕の私物のパソコンで、作業しようかなって思ったら、ハードディスクが読み込めません、みたいになっちゃってさ。マジかよ、と。僕は、リアルに、会社でね、周りに人がいるさなか、マジかってつぶやくぐらい衝撃を受けましたね。上司のハードディスクをね、ちょっとエラーを起こしてしまいましてね、あーどうしよう、もうなんか最近こういう嫌な汗かきっぱなしって思ってさ、つって、でそのハードディスクをなんとか復旧する方法はないかと調べたりとか、そういうことをしてて何日か過ぎちゃったね。なんかもう、なんて言うんだろう。トラブルさえなければさ、こんなことはないんだけど、トラブルのせいで、1トラブルの結果、なんか3、4作業または次の別トラブルが生まれたりするよね。これを、なんて言うんだろうね。泣きっ面に蜂と言うんですかね。本当にもう、しんどかった。しんどかったよ。結果ね、それで、またそれからしばらく日は経ちまして、修理に出していたパソコンが帰ってきました。よかった。よかったよ。で、そのパソコンのシステム系のデータはリフレッシュして帰ってきちゃったんで、設定とかね、アプリケーションソフトウェアとか、なんか データね、いろいろなくなってはいたんですけども、なんかその仕事で使ってた D ドライブ、別のね、そのシステムとかが入ってるところとは別のハードディスク、本体内ハードディスクに保存してたデータは割とそのまま返ってきたから、ああ、よかった。よかった。とりあえずこれで僕のね、普段ポッドキャストの編集したり、まあブログ書いたりとか、あと、エロい動画とかを購入して見たりとかしている、その私物のノートパソコンを会社に持ち運びしてこなくてよくなるわ。よかった。じゃあもう取り戻していこう。元の体制を取り戻していこうとか。って思ってね。で、立て直し始めてね。で、またその上司から借りてエラーを起こして読み込めなくなってたハードディスク もう、まあ、ちょっと僕復旧作業を試みた結果、ちょっと復旧したっぽいんだよね。これまだ僕、実際に具体的には聞いてないけど、上司から、ハードディスク大丈夫っぽいですよ、みたいなの連絡が来たんで、マジっすか？よかったよかった、つって。ふぅ、なんとか、乗り切ったー、つってね。本当もうなんかこの1、2週間、なんかぐちゃぐちゃしたのは、まあ、一回ここで、一区切りというかね、乗り越えた、乗り切った、忘れよっつって これから忘れていきたいと思います。で、あと最近はあれだね。ツイッター。僕のツイッター。まあ、どんぶりちゃんはもう僕のツイッター100%フォロー、もう120%フォローしてくれてるだろうし。フォローしてくれてるだろうし、まあ、割と見てくれてるだろうからご存知だと思いますけど、最近のツイッターはね、僕、まあまあ楽しそうでしょ、ツイッター。まず、何が楽しそうってね、夢を見て起きて覚えてたら、ツイートに書き込むことにしている。最近。どうどうどうね、どうね、あれどう？本当うわーっつって、夢を見て、おーって言って起きる夜中とかあるじゃない？ああ、すげえ、なんか変な夢だったなーっつって、さっと忘れちゃわないで、なんかじわーっとこのなんか余韻が残っているような夢からの目覚めあるじゃん。そういう時に、ああ、つって、とりあえずツイートにね、したためて見るっていうことをやってるんだけど。どう？どうでもいい？ まあまあまあ、見てる人からは、へえとか、どうでもいい感じに 見えるのかなっていうのは、思ってるよ。思ってるけど、なんか、そういうのでいいじゃない、ツイッターってさ、って思ってね。本当なんか夢を見て覚えてて、なんか、過去って思った時は、ツイートに書いてるんだけど、どう？どうでもいい。そっか。あ、でもね、僕の一人遊びの一つですから、まあ、これからもね、変な夢見てツイートしようって思ったら、ためらわずツイートしていきたいと思ってますけどね。あともう一個は、あれだね、ほったまゆ遊び。ほったまゆごっこ。あれ見た？ ずいぶん前に、つっても去年ぐらいかな？一昨年ぐらいかな？忘れましたけど、ミルクフェドのバッグ。ミルクフェドで合ってるよな。の、ちっちゃいバッグ、ショルダーバッグを買って、で、楽しい楽しい。そしてそのミルクフェドの、ロゴとかも含めて可愛いって思ったっていう話を、まあ、したと思うんだけど、したと思うけど、してなかったらごめんね。僕も記憶が定かじゃないからさ。で、あと、ブログとかにはね、残ってるから、まあ、僕のブログとかもちらっと見返してもらえると嬉しいなって思うんですけど、で、その、可愛いなって思って、その時期から結構気になっているあの子、ミルクフェドのバッグの新作というか、新商品がコンビニに出てたんだよね。で、 結構チラチラと、まあね、いつもの通り僕はコンビニでなんか面白いもの、面白いことないかなとかって思ってフラフラすることがあるんで、で、その本棚に、なんか、まあ付録付き雑誌、または雑誌付きグッズ みたいのがあるじゃない？コンビニ行く人は結構、ああ、わかるって思ってくれるかと思うんだけど、それで、結構頻繁に、なんか、ポーチ、化粧ポーチとか、あと、まあ結構、ガールズ向けの小物入れバッグとかなんかグッズがついている、その、雑誌付きグッズ。もう、なんて呼べばいいんだよ。それがあるんだけどね。で、ミルクフェードも定期的にちょこちょこ出してて、バッグもいろんなシリーズ出てるんだけど、今回出てたのが、大きい、で、トートバッグなんだけど、ショルダーストラップも付けられる。で、なんか、ショルダーバッグ、でかいショルダーバッグとしても使えるし、トートバッグとしても使えるし、がっぽりこう、口が大きく開くので、マザーバッグっていうのかな。結構、荷物多い系の女子が使いやすいよ、みたいな、そんなバッグが今回出てたわけ。かわいいと思って。で、あと、色のバリエーションも白と黒が出てて、やっぱほら、アルビノエンターテイナーカスヨといえば白じゃない？あ、白かわいいって思って。で、またそのちょうどその頃、そう、ちょうどその頃僕、ね、ちょっと、皆さんご存知かどうかわかんないけど、ちょっとした仕事のトラブルがあって、自宅からノートパソコンをね、持ち運ばなきゃいけなかったから大きめのバッグが必要って思ってさ。で、あ、ちょうどいいんじゃない？タイミング的にも。なんか、僕が欲しいと思う感じのバッグだし、今ちょうど必要、と思うサイズ感だし、ああ、いいかもって思ってね、そのミルクフェードのバッグを買ってさ、で、日常使いね、なぜか知らないけど、自宅の、普段は自宅に置いといて、自宅作業、まあ、ポッドキャストの編集とか、ブログ書いたりとか、あと、そのね、エロい動画を購入しては見たりとか、まあ、そういうことに使ってて、持ち運ばなくてもいいようなノートパソコンなんだけど、なぜか持ち歩かなきゃいけなかったから持ち歩いてたけど、ズボッとね、そのでかいノートパソコンも入るぐらいのサイズ感で、使い勝手良くてね、これ買ってよかったと思って。あと、堀田真由可愛いし、って思ってね。で、前回のその、ショルダーバッグ、ちっちゃいショルダーバッグを買った時に、あれは今田美桜ごっこだったけど、今田美桜と、まあ、同じポージングをして写真を撮ってブログに上げてとかっていう遊びをしてたんだけど、あ、やっぱ同じことしたいなって思って、で、今回もそのミルクフェードのバッグを表紙モデルとなっている堀田真由と同じポージングをして写真を撮って、まあ、先日ね、ブログ、ツイッターに上げたんだけどね。楽しかったね。結構楽しそうでしょ？なんて言うんだろう。何か想像、クリエイティブかどうかはわからないけど、僕の暮らしとしては楽しそうでしょ。ね。会社で変な汗かきながらトラブル対応しているのとかはもうあっちに置いといて、まあ、とりあえず楽しそうに暮らしているっていうのが表現としてね。僕のライフ、表現って何て言うの？わかんないや。僕の人生のエンターテインメントができてるから 楽しそうに暮らせててよかった。もう、これで全て、めでたしめでたしと 思ってね、2月を終わっていきながら、これから3月もね、まだまだ楽しいことをやっていきたいな、考えていきたいなって思っております。それでは、おお、今回すげえ喋ったな。今回、取り留めもなく喋り始めておりますが、僕らが、楽しくおしゃべりをしていくプロジェクトアンサイズのポッドキャスト三色丼参りましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色丼ぶり。どうも、可愛い系の小物大好きアルビノエンターテイナー粕谷浩二です。まあ、アルビノだっていうことでね、色合いとか、まあ、あとそのラインも角張っている男らしいよりも丸みのある可愛らしい、そういうグッズがね似合うかなってなんとなく思っておりますでしょ。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らのうまみをおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。ちなみにゆくゆく将来的にはムーブマンの声優平井雅之の様々なパーソナリティを存分に味わっていただけるような対談形式にしていこうかなと思ってお送りしております。さて、それではオープニングというか粕谷パートめっちゃ喋り倒してしまったので早々にですが、皆さんもおなじみツイッターを見ていてもなかなかわからない平井さんの近況を僕と一緒に所長、初めて聞く所長するコーナーです。平井さんは今回最近どんな風に過ごしてどんなことを喋ってくれているのかな、楽しみです。では早速自宅で収録済みの平井さん、よろしくどうぞ。
どうもこんにちは、あんこ大好き声優平井正幸です。
あん、
いやー、2月もまたあっという間に終わりそうな感じですけれども、皆さんいかがお過ごしですか。そうですね、まああったかかったり寒かったり、こないだなんてね、もう大雨がぶわーって土砂降りだったりね、大変な感じになってましたけど、まあ、その後めっちゃ晴れて虹が出てたりねして、もう天気がコロコロ変わるこの頃ですけれども、
季節変わりだね。
体調だったりとか大丈夫ですか。
季節変わりだ ね。
あとこの前なんかもう久々の大きな地震がねあってね、揺れてかなりびっくりしましたけれども、まあうちはそうですね、ちょっと揺れてなんか長かったですんで、まあ鏡だったりとか姿見だったりとか本棚が倒れないようにちょっと抑えたりしたんですけれども、なんとか被害はなくてですね、まあ倒れたりとか崩れたりはなかったんで、まあ一安心なんですけれども、まあやっぱりこの10年越しの大揺れっていうのはやっぱりね怖いですね。まあ備えいろいろまた改めて防災グッズだったりとかね、確認して、備えていきましょうね、そうですね、なんか最近、まあ、体調はね今のところ大丈夫なんですけど、何かやってることですかね。まあ特にはやってないかな。あ、
でもね、何にもしてない。
まあ、水分は適度に取ってます。
あ、水分大事ね。
特に、朝晩、あったかめのね、水、ん?お湯?白湯?か。うん。それを、まあ、起きたら、一杯、寝る前に一杯、飲んでますね。なんか、気持ち、お腹があったかくなって、寝やすかったり。朝飲むとよし頑張るぞってなって、まあお腹あったかいしなんかそれで健康体調管理的な感じなのかな、勝手に思ってますはい。まあところでね、まあ粕谷がねまたパソコンがぶっ壊れたじゃなくてぶっ壊しちゃったの、あれ、
いや
大丈夫、
いや事故だ、
まあ、失敗ね、大変そうですけれどもいやもう失敗はね、小さなミスとかはねあります。もう誰しも 失敗はします。
うん。
人間だもの。
そうだそうだ。
うん。落ち込むこともあるよね。
そうだ。
うん。いやー、失敗はつきものですよ。まあその分チャレンジしてるっていうことでね。うん。失敗してるっていうことは、まあそれだけいろいろ頑張ってるっていうことで。まあなるべくならね、失敗はしない方が、まあこっちが、まあ失敗する側としては、
失敗する側としては
もう、失敗しちゃったら、あーってなるから、まあなるべくはしたくないですけど、はい、でもまあそれはそれで、まあ、失敗しちゃったものは失敗しちゃったっていうことで、一つ、ね、やっちゃったっていう、ちょっと、開き直りではないですけど、まあ、一つ捉えといて、落とし込んで、次に繋げていけたらなとは、僕もね、どちらかというと、まあ失敗だったりとか小さなミスは、起こす方なので。
起こす。
ね、まあ日々気をつけてはいるんですけれども、そうですね、何か失敗したりミスった時、回復方法ですか、回復法ですか、おすすめの。まあ僕はまあ言ってしまえばあるにはあるんですよ。あんこを食べる、これですね。まあ、これはね、まあ定番ではあるんで、あんこ食べれば、まあ気分も、ルンルン。美味しいあんこは、味方ですから、やっぱりね、これで、精神バランス保ってるところもありますんで。
参考になるね。
ちょっと失敗して落ち込んだら、まあ、あんこを食べて、こう、元気回復っていう感じですね。まあそれはね、まあ、カズヤも、おいおい、またあんこかよ、とか言ったりね、どんぶりちゃんたちも、まあ、またあんこですかみたいな感じで突っ込んでると思うんで、まあそれはそれで置いときまして、そうですね、最近だと、なんでしょう。そう、音楽を聴きますかね。音楽。しかも、最近ハマってるのが、クラシック。ピアノの演奏曲にハマってますね。うん。例えば、リストっていう作曲家がいるんですけど、その人のラ・カンパネラっていう、何ですかね、こう、指がめっちゃ動くんですよ。超絶技巧って言われてる、ピアノの楽曲なんですけど、その、弾き比べの動画がね、あってね。それを聞くとね、おーすごい、このやっぱピアニストの人たちはすごいなと、うん、この指の運びをズワーってやって、その上で曲に気持ちを、感情を乗せるっていうのを聞いていると、あーやっぱりすごいなって感心っていうか、もう尊敬の念が絶えないですよね。うん。なんか、最近ね、やっぱり、リストのラ・カンパネラだったりとか、ショパンの曲だったりとかを結構聞いてるんですけど、移動中とかにですね。うん。で、なんだろう、ピアニストの方が、ブワーって弾いてる曲、それって、なんだろう、演技にも、通ずるものがあるなって思って、なんだろう、楽譜をポンって渡されるわけじゃないですか。で、その楽譜通りにこう音符追ってって、でピアノを弾いていくわけなんですけど、それに、なんだろう、普通にその音を出して、音を並べて楽譜通りに弾くっていうのだったら、別に機械でもできるわけなんですよね。で、むしろ、人が弾くよりも間違えずに弾くことができると思うんですよ。でも、それでも、ピアニストの方が弾いてる曲を聴くと、なんというか、この感情の起伏っていうのが、ひしひしと伝わってきて、ああ、やっぱり人が弾くっていうのは絶対になくならないなと、 うん、思うわけで、でそれでなんだろう、このまあさっきの失敗談だったりとかにも回復法にもつながってくるんですけど、それを聞くと、あ、やっぱり人の手で弾く、そういう難しい曲だったりとかも弾いてる人がいる、あ、僕も頑張ろうって思うわけなんです。
まあ、なんとなくいい話だ
った。まあ、失敗はね、そのピアニストさんも失敗はいろいろしてきているだろうけれども、その中でこう積み重ねていって、でこれ、この曲をその方の気持ちを乗せて弾くっていうところにたどり着いてるっていうのを想像するだけでも、あー、すごいなーって本当に心から思うんですよね。でそれでちょっと勇気もらったりパワーもらったりしてるこの頃ですね。あとはそうですね、あ、最近だと映像作品で結構ハマって見てるのが、ネットフリックスで配信されているコブラ会っていうのがあるんですよ。
前も話したね。
これはですね、映画のベストキットっていう映画があるんですけど、結構最近ジャッキー・チェンと、あとウィル・スミスの息子さんが共演した、あっちのベストキットではなくて、その大元となってる、ベストキット、現代は空手キットっていうんですけど、それの続編というか、その主人公たちが大人になって、で、まあ、話が展開していくんですけど、数十年、そのベストキットの映画の時から数十年後のお話っていうものなんですけど、それがまたね、なんだろう、その当時、子供だったダニエルたちの、いじめられて、それを空手を習って、で、それで覆してみたいな、そういうのからまた一世代回って、その子供たちだったりとかのお話なんですけど、それがまた、なんか熱いんですよ。今度は、ダニエルは出てるんですけど、その、いじめ、ダニエルをいじめてたいじめ子のちょっと名前忘れたんですけど、その彼が大人になって、ちょっとやっぱりダニエルに負けて、空手の大会で負けて、で人生落ちこぼれ組みたいな感じで生活してきたんですけど、でもやっぱりその自分の子供たちの世代の子がちょっといじめられてて、でちょっと強くなりたいって言って空手をその彼に習うんですけど、その流れがまた、あ、え、でもお前いじめてる側だったよね、でもそれでもこのコブラ会っていうのが、そのダニエル主人公のいじめてた彼が所属してた空手の会なんですけど、でもその教えっていうのをうまく、なんですかね、消化して、またその若者に教えて、で、いじめに対抗していくみたいな、そういう展開がね、なんか逆転してたりとか、いろいろあって、またそれが熱いんですよ。僕もまだちょっと途中までしか見てないんでね、どういう結末なのかっていうのを楽しみに、日々過ごしてるんですけれども、じわじわ見てるんですけれども、それもまた何ですかね、最近の何だろう、失敗の回復法というか、ミスだったりの、ちょっとしたミスだったりの気分転換ですね。
気分転換ね。
なんかあるよね。カスヤにもね、なんかそういうのをおすすめしようかなって。まあカスヤもそれ見てみてね、うん、面白かったらどうだろう。でも、あ、カスヤはフール派か。あ、でもまあね、うん、まあそれはそれで、うん、いいんですけど、あ、でもなんかそんなカスヤですけれども、なんか最近なんですかね、前なんか ツイッターのフォロワーをもっと増やしたいんですって。うん、なんだろうっていう風に構成台本に書いてるんです。へえ、あ、そうなんだって。あ、ツイッターのフォロワーの、そうですね、
まあ、常にね、人気者にはなりたいよね、
増加を期待していると、
常にね
増やしたいっていう希望があるということなんですけれども、ねえ、まあそうね、僕に聞く僕に聞く僕はどちらかというと、まあ僕もツイッターのフォロワーさんが増えるのは嬉しいですけど、でもどちらかというとフォロワー数を増加するにはどうでしょうね。僕は特に何も自由気ままにつぶやいてる派なので、なんだろう、方法、増加作戦考えてほしいらしいんです。そうね。
もう興味がないのが言葉尻に出てんな。
何かあるかな。まあ写真の投稿を増やすとか、あとなんか、応募したらフォローしていいねしたらリツイートしたら何かプレゼントするみたいな、お金？お金配りおじさん？あれ？でもカスヤお金あるのかな？まあそこら辺知りませんけど、何かあるかな？あとはそうね、あ、ダイエット企画とはまたちょっと、あ、でもダイエット企画もそうか。でもダイエット企画はね、まあ過去何回かやってるんで、まあそうですね。あ、じゃあ、筋トレ？筋肉バッキバキにしてみるとか？筋肉バッキバキでもう、ボディービルダー、ね、ボディービルダーばりに、バッキバキに鍛えてみるとか、プロテイン飲んで、もう、こう、うーしっつって、なんか重い何かしらをこう、持ち上げて、下ろして、とかしたりとかして、なんか、それでもうバッキバキに筋肉つけるとか、で、毎日こう、写真撮ってってアップしていくとかね。でも毎日、あ、そっか、毎日やる方がいいのか。でもまあ、例えば、まあ、始める前と、1ヶ月後、2ヶ月後、半年後、みたいな、1年後、みたいな感じで、比較画像をね、出して、使用前、使用後、みたいな。そういう、なんだろう。企画をやってみたらどうだろうかなんてもう無責任なことを言ってますけど
めちゃくちゃ適当だった
な。なんだろうね、何かね、いいアイデアがねあれば、欲しいみたいですけど、聞いてるどんぶりちゃんさんたちはいかがですかね。なんかカスヤがこれをやったらフォロワーさん増えるんじゃないか、これをやればもうバズりまくるみたいな、何かありますかね。なんだろう、僕はちょっと今思いついたのが筋トレでバキバキに鍛えるっていう、もうパンプアップするみたいな感じぐらいでしかないですけどねえ、まあ、あれば何か、ね、お便り、ください。さて、今回もリモート収録でお話ししてまいりました。何かしら、前を向いて、やっていこうっていうことなんですけれども、まあ、ちっちゃなミスだったりとかね、失敗だったりとかもね、まあ、日々ありますよね。でもそれでも生きていけばなんとかそれを挽回できる 楽しいこともやってくるっていうことで諦めなければ、いろいろね、回復方法でね、もうテンション上げていこうみたいなちょっとずつでもいい方向へ持っていけたら、楽しい方向へ持っていけたらいいですよね。うん。で、以上、ここまでのお相手は、僕がフォロワーさん増やすとなると、僕も、まあ、フォロワーさん増やしたいとは思いつつも、でも、なんだろうね、何か、いいアイデア、僕もお待ちしてます。あんこ大好き声優、平井正幸でした。お粗末様でした。カスヤにお返しします。
いや、なるほどね。そうね。そう。わかりました。コブラ会については、たまたまなんでしょうけど、まあ、あとネットフリックスでの配信を受けてなんでしょうけど、ちょっと前からね、伊集院光氏がね、ラジオとかで結構話してて、で、僕はその伊集院光氏のトークとかを聞いてたから、なんとなく、ああ、そうらしいねっていう、その、元のベストキッドのいじめてた子と、いじめられてた主人公とが、リアルに十何年何十年ぐらい、たった今どうしているかっていうのを、まあ、その時のキャストがそのまんま今おじさんになって演じているみたいな。で、そのいじめてた悪い組織コブラ会がうんぬんかんぬんみたいな話だっていうのとかを、まあ、その伊集院光氏のラジオのトークで聞いてたから、うん、なるほどって思いながら、まあ、僕はフールでね、一本でやってますから別に決まってない、独占契約してないけど、まあそっか、へーって思いながら、まあ伊集院光氏のトークを聞いて楽しかったから、別にコブラ会の映像は見なくていいかなって思いながら過ごしてましたけどね。でもその音楽にしろ映画映像作品にしろ、なんかやっぱね、こういろんな世界とか言葉とか音とか外からインプットするっていうのは、自分がこれから何かしようとか、まあ考え方を切り替えたり広げたり視野を広げたりしていこうって思うときに、インプットっていうのはめちゃくちゃ大事だよね。うん。だから、まあそのめちゃくちゃ寝るとか、何もしないっていうこと、休み方も結構大事だなっていうのは思いつつも、なんか、たくさん食べてたくさん寝るじゃないけど、たくさん食べてたくさん出す。そう。いろいろインプットしてアウトプットにエネルギーを注いでいくみたいな、まあそういうことが大事なのかなとはやっぱ思いましたよね。うん。で、あとはまあ、ツイッターフォロワー数の話に関してはなんか、もう平井さんがやっつけた感が半端なかったけど。筋トレ企画ね。あ、そう、ダイエット企画はね、僕最近ストレスからか自然と痩せてしまってるので、あんまり今痩せなくてもいいかなって思ってるんですけど、筋トレ企画はね、やらないです。いや、これなんか昔平井さんと話しませんでしたっけ？それこそポッドキャストとかでも話したかもしれないけど、僕、こう、ね、アルビノエンターテイナーとして、さっきもね、グッズとかに関しても可愛い系とか丸い系が合うと思ってるみたいなことも言いましたけど、なんかね、筋肉バキバキ系はちょっとイメージに合わないと思ってて、だからね、やらないですね。筋肉バキバキはやらないです。でも、まあ、何かしらね、なんか継続的な何か企画をツイッター連動みたいな感じでやるとかは確かにあるよね。あるある。うん。で、あとはね、まあその、平井さんは特にそうだけど、結果その、いい作品に出演するぐらいの巡り合わせがあって、で、たくさんの人にドーンと知られたら、フォロワーなんてドーンと増えるから、みたいなことはもちろんあるから、まあ平井さんに、聞いたのが間違えたのかな。まあ常にね、僕はそう ツイッターフォロワーさんとかもブログの PV とか、まあ動画 YouTube とかだったら再生数とかね、もっとたくさんの人に楽しんでほしいとは思っているので、いつもなんかいい方法ないかなって考え続けているっていうのは素直なところです。さて今回の三色丼はこのあたりでごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームをご用意してありますので、ご意見、ご感想、疑問や質問、そしてふつおたなどなどお気軽にお送りください。さらに僕たちのツイッターやブログ、YouTube はすごい力を入れておりますが、プロジェクトワンサイズのウェブサイトや動画もあまり力を最近は入れてないですが、振り返りみたいな感じで時々ご覧くださいませ。次回の配信は3月1日月曜日です。3月が来ます。緊急事態宣言多分継続中なんじゃないかなと思いますので、リモート収録でお送りする予定ですので、どうぞお楽しみにしていてください。以上、今回のお相手も、そんなわけで2月終わり3月あった、まあ、いや3月末4月頭あたりで少し何か楽しいことを仕掛けようと計画進行中です。アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ごちそうさまでした。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだ。